この「飛鳥の別れ」という作品は、もともと論語の孔子家語の中に登場する話の一つ。孔子が弟子の眼界に、彼方から聞こえてくる悲鳴にも似た鳴き声は何かと尋ねたところ、あれは育った四羽のヒナたちが旅立ちする。それを悲しむ母鳥の鳴く声です。と眼界が答えたという故事が題材となっています。これをテーマにして、母親がいつまでも幼子であると思っている子が成長し巣立っていく姿を童話として描いている作品です。童話のあらすじは、早くに父を亡くした娘が幼かった時、父が読んで聞かせてくれていた童話があって、その童話には亡くなった父親鳥がいずれ自分たちの元に帰ってくることが描かれています。その話をずっと心にしまい込んでいる娘が、幼い頃に亡くなったものの、心の中に存在する父を思い、大きく巣立っていく姿を描いています。テーマとなる音楽は、静かに柔らかく歌い出される始まり、親子の愛情を豊かに表現された童話の世界が映し出され、親の目から見る子供のあどけなさ、その繊細な気持ちが歌われています。季節は秋から冬へと向かい、今では見る機会が少なくなった綿虫が舞う時期、すなわち冬の到来、寒さを感じる頃、それでも子供たちは元気にはしゃいでいる。でもなんとなく危なっかしい姿に思わず手を添える。そのような情景が表現されています。春が間近に迫り、まだまだひよこと思っていた子供たちが、いつしか成長し、やがて巣立っていくことになる。でも、思い出されるのは幼かったあの頃。その旅立つ姿を見送る複雑な親の感情を歌っています。飛鳥の別れ。作蔡六葉。その娘は小さい頃に父が病死したため、母親一人の手で育てられました。当時母は絶望の淵に立っていて、悲しい日々を送っていました。でも娘は父がたびたび読んで聞かせてくれていた童話の話を思い出し、父は天国に行ったものの、またいつかきっと帰ってきてくれると思っていて、悲しみよりもむしろ希望を抱いていました。それは、飛鳥の別れというお話でした。昔、四羽のひよこ鳥姉妹がいて、いつも仲良く遊んでいました。四羽のうちの一羽は負けん気が強く、いつも一番でないと気が済まない性格でした。二番目のひよこは歌が好きで、絶えず明るく歌を口ずさんでいました。三番目は少しひ弱で内気な性格でしたが、芯は強くしっかり者でした。末っ子のひよこはおしゃれで振る舞いも陽気で、みんなを明るくまとめていました。その四羽のお母さん鳥は、にぎやかな子供たちに囲まれて楽しく過ごす日々を送っていました。でも突然、悲しい知らせが届きました。お父さん鳥が子供たちの食べ物を探すために、森の中を飛んでいたところで、獰猛な鳥に襲われて死んでしまったのです。お母さん鳥は絶望の果てに追いやられ、悲しみに伏せる毎日でした。でも子供たちはその母鳥を見て、明るく歌ってみせたり、おどけて笑わせたり、しっかり者とおしゃれなひよこは、母鳥の代わりとなってお手伝いをし、 悲しみを救おうと懸命でした。やがて母鳥も元気を取り戻し、子供たちと一緒に楽しく日々を過ごしていました。ところがある日突然、4羽の子供たちがいなくなっているのです。いずれその日が来ることは覚悟をしてはいたのですが、子供たちは羽がしっかりと生え、飛べるようになるといずれ巣立ってゆくのです。それも突然に、母鳥はまた悲しみの淵に追いやられました。でもその時、なぜか不思議なことに、死んだはずのお父さん鳥の声がどこからとなく聞こえてきて、お母さん鳥に何かを伝えているのです。その声をよく聞いていますと、こう言っています。母さん、よくここまで頑張って、良い子に育ててくれましたね。みんな元気で明るく飛び立っていきました。本当にご苦労様でした。ありがとう。その言葉を聞いたお母さん鳥は安堵し、安らかな気持ちになって、お父さん鳥と一緒に空を舞っている姿を思い浮かべていました。よくこの話を聞かせられていた娘は、この童話と同じように、父はまた戻ってくるものと信じていました。その気丈さに、思わず母は、強かった父の姿を娘に重ね合わせて、たくましいその姿を誇らしく思うのでした。月日が流れ、娘は大きく育ち、巣立っていく。その日が来た時に、娘は心の中の父から旅立っていく自分を見つめていて、一方の母は、心の父と共に羽ばたく娘の美しい姿に涙していました。
しき思い出、うたた寝の香り、日ごと待ち続ける木の芽の目覚め、一つ二つ三つ四つ大きく羽ばたいて、その頼もしき姿を見て旅立つ別れ歌っている。